どうぞお座りください。聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第10章の5節からお読みいたします。17ページ新教訳聖書の17ページ、マタイによる福音書の第10章の5節以下。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に入ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。コロナ禍になりまして、礼拝がお休みになったりする中で、この広島教会も、どうやって宣教しようかというふうに考えておりました。その一つが実はこのライブ中継の礼拝で、どうせやるなら毎朝ですね、日曜日だけっていうのじゃなくて、ライブだったら毎日できるので毎朝、礼拝をしようということでですね、来てくださる方も何人かおられたんですけど、今はほとんどこの向こう側でですね、礼拝に、しかも広島教会の人ではないですね、全国の方が実はこの礼拝にも参加して、毎朝参加して、もらっていただいております。ライブ中継ですからですね、いつでもできるのでですね、毎朝の礼拝と、そして12時の主の祈りをみんなで唱えましょうというのと、それを始めました。またそれだけではですね、なんかコロナ禍の中にあってもやっぱりイエス様はですね、宣教、神の国を述べ伝えなさい、何ができるだろうか、いろいろ考えながら始めたのは子ども食堂、子ども食堂というよりも地域食堂ですけど、子どもも大人も誰でも食堂というのを去年の10月から始めまして、これはもう孤食にみんななって、孤独になって孤立になって、もうコミュニティが本当に破壊されてですね、もう集まることができませんから、みんなが家の中で、特にお年寄りやですね、みんな一人一人孤独にテレビとだけ向かい合っているという、そんな人たちをですね、一緒にご飯をですね食べる機会、コロナ禍ですからいろいろな批判もありましたけど、いろんな注意をしながらですね、やればできるだろうということで、実は月に2回子ども食堂、誰でも食堂を始めまして、大抵来るのは30人ぐらいかなと思ってたんですが、実は今週はやったんです、150人、前回は170人というですね、みんなのつながりをやっぱり求めてるんだろうなという。でその中にですね、やっぱりお年寄りだけではなくして、問題を抱えている家族の子どもさんたちや、子ども食堂は貧困のためにやってるわけじゃないので、コミュニティのためなので、しかしその中にもですね、子どもたちの中でそういう問題を抱えている子もいますし、育児放棄をされている子どもたちもいますし、そういう方々がですね、誰でも食堂なので自然とそこに入ってご飯を食べているっていう、それが神様のですね、招かれる食卓のような気がしてですね、これは続けていった方がいいなというふうに思っております。そういうふうに思うとですね、今このコロナ禍の中にあって、これもダメ、あれもダメ、それもダメ、全て閉ざされていく中でも、しかし何かやっぱりできることがあるだろうという、そのことをですね、考えるひとときっていうのがですね、あればいいなと思いますし、うちのですね、教会の人たちと共に考えてたのは、ミッションって何だろうねっていうですね、時代が良くてですね、そしてみんな揃ってて何も不自由ない時にですね、だけのミッションではなくして、今は今なりの多分ミッションっていうのがあるだろう、それを祈り求めていくっていうことも一つですね、大切なことだろうという、そんなことを考えておりました。イエス様は弟子たちをですね、宣教へと派遣するにあたって、ご自分と同じですね、権能をですね、弟子たちに与えておられます。宣教する弟子たちの働きというのはイエス様の活動と同じ内容でした。ですからイエス様は自分とですね、同じことを弟子たちにですね、任せられたということなのでしょう。弟子たちは出て行ってですね、伝える教えもイエス様と同じ、天の国は近づいたという御言葉を伝える使命が与えられているという、このイエス様と同じ働き、同じですね、御言葉、これを私たちも託されているとするならば、やはりここでもですね、今何がミッションなのか、イエス様だったらどうされるだろうか、イエス様はこのコロナ禍の中にあって一体何をですね、述べ伝え、何をされるだろうか、そのことをやっぱり私たちは十分考えなきゃいけないし、 またもう3年経ちますので、3年の間それを十分に祈りつつ求めてきたかということがこれから問われるんじゃないかなというふうに思います。この前高校で授業したときにですね、ミッション、ミッションスクールですから、このミッションスクールのミッションって何だろうねっていう、高校生とですね実は話し合っていました。この高校っていうのはですね、一体何のためミッションスクールって何のために作られたのかな。それはですね、皆さんをクリスチャンにするためが最初だったんじゃないのっていう、でも今はそうじゃないもんねっていう、じゃあ今は何のためなんだろうっていう、それはイエス様の御言葉に立ってあなたたちがですねこのようにですね働くですね、神様と共に働く、そのですね中心を得るという、そのことのためにこの学校というのはあるんじゃないのっていう、そんなことをですね実はですね1学期の終わりにですね話していました。でその中でですねあるですね、言葉を紹介したんですけども、それは何かっていうと、船の船長のミッションが船を守ることであるならば、船長は船を港から一切出さないだろうっていう言葉があるんだよっていうですね、ミッションっていうのは何か、間違ってですねそれを捉えるとですね、実は何の役にも立たないんじゃないのって、自分が与えられたミッション使命は何であるか、それを間違っていないかを点検しなければならない、点検するのが何かっていうと聖書の御言葉じゃないですかという、そんなことをですね実はですね話しておりました。ですからこの3年間ですね、私たちこの広島教会が必死で取り組んでいくことは実はですね、一つのことがあります。今日は聖書教会の方が来ておられますけど、実はこの講談用の聖書を毎日3章ずつ誰かが来てここで読むというですね、で3年間続けるとこれもう2回目ですね。これ今までこの講談用の聖書をですね、通読してたことはこの教会ないと思うんです、ですね、みんな自分の聖書は多分通読されたかもしれませんけど、これは礼拝だけ使うときに礼拝で与えられた箇所を読むだけなので、読まない箇所がたくさんある。この通読というのはですね、みんなでする必要もないので、一人一人空いている時間にやってきて、そしてここで読んでですね、それを続けていこう、その中でですね神様が与えられたミッションっていうのが私たちはっきりすることではないかなっていう、そんなことで実はこれをですね、もう今2回目が終わりつつあるっていうところであります。そう思うとですね、このコロナ禍の中で私たちが本当に何をしなければならないか、私たちのミッションは何か、やっぱり問われると、その問い答えがですね、このそろそろ与えられる頃じゃないかなというふうに思います。イエス様は言って、天の国は近づいたと述べ伝えなさいと言われました。外に向けて出かけていき、御言葉を語り、奉仕する使命、ミッションを与えられています。しかも具体的な指示をされています。ミッションがはっきりしているので、弟子たちは御言葉を信じ安心して出かけていったのでしょう。だとするならば、私たちに与えられている今日の御言葉、今日の御言葉から実はミッションというのは何かというのを考える、そのようなひとときを持てればいいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいて守ってください。そして私たちに与えられたミッションをどうか果たしていくことができるように、あなたの御言葉に立たせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に守ってください。またルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがざ病気、新型コロナウイルスから守ってください。さらに日本聖書教会をお守りください。聖書教会が持っているミッションが果たせていかれますように、どうか御言葉が多くの人たちに届けられていくように、そこで働いている全ての方の上に今日イエス様の祝福を与えてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手、恵みの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。